週間ね、約1ヶ月前の日から最高的に気温で、今日はこの前にろうそくがついておりますけれども、それは別に何かあるんですね、一番の前に備えてあるようです、そういうような、なんかそういう感じでちょっと、私が後ろに立ってて、お位牌になったような感じです。これはクランと言いましてですね、一周ごとにろうそくを灯していって、で、今日一本って言ってますけども、来週にも3本で、クリスマスの時に、誰がどうして始めたのかというですね、こうやって一本ずつ調節をしててですね、クリスマスが近づいていくということを期待を高めていくためにで、クリスマスツリーというのはこれも起源がはっきりいたしませんで、少なくともこれはキリスト教とあんまり関係ない、クリスマスとキリスト教関係ないというのはおかしい話なんですけれども、もともとはどこかのヨーロッパの北の方のですね、国の方のですね、風習だったものを、教会が取り入れたらいい、あそこにかかってるのがリースというやつですけれども、あれ皆さんのお家もよくおかけになりますよね。で最近はなんかドライフラワーみたいなのを使ったりしてますけど、あっちの方もこれもよく綺麗なのかな。でクリスマスのグッズというのはですね、いずれも大体がよく綺麗なわからないもの、でもいずれにしても、クリスマスイエス様が生まれになるというその日を、その日だけお祝いするんじゃなくて、そこに向かう一日一日を大切にしようという気持ち、もちろんクリスマスをお祝いしようというそういう気持ちから生まれてきたもので、ポインセチアが置いてありますけど、これはただ赤と緑だというだけなんですね、それだけのことでこれはあるわけです。別にこれもクリスマスの関係です、赤と緑で今の時期は大変これ値段が高いという話ですで、これ来年これほっとくと赤と緑にならないと思うんですね。今度緑にしかならない。どうしてか言うと、どうしてじゃあこれは今赤という赤と緑がクリスマスカラーで、あと金もそうなんですけれども、これはキリストの与えくださいました平和と、キリストの話でございました希望の赤、そして、キリストの上にされるところの金の冠をですね、持っている色であります。でクリスマスが近づいてきたということはですね、この年末が近づいてきたということ何かとは新しい時期ではありますが、一年の中で、ある意味最も大切なクリスマスというのは以前に始まって、そのことをですね、クリスチャンのことはもちろんご存知と思いますけれども、一人でも多くの方にその意味を知っていただきたいと思っております。で先ほども佐々さんのお話にありましたけれども、先週は日本のこの経済大国を目指してまいりました。日本にとっては大変なつまずきが起こった時でありました。大きな会社は潰れないという日本のこれが併設でありまして、そのために子どもたちは小さい時から勉強してですね、受験勉強をして、受験戦争に勝ち残って、それで何をするかというと、大きな会社に入るという、大きな、なぜかというと大きな会社に入れば、一生大丈夫だということで、無理やり勉強させられているわけであります。大きな会社に入っても潰れるということになるんですね、子どもの努力はどうなるんだろうかなということもあるわけです。そういう意味からすると、この日本のただ経済構造だけの問題じゃなくて、社会全体のですね、 対する大きな疑問符の投げかけられた杭じゃなかったかなと思います。それでまあ一説によるともっともっと銀行側のそういう金融機関だけじゃなくて、大きな建設会社があったとかそういうところも入れてもおかしくないんだとかいう話もあったりしてですね、ヒロミさんがその関係で潰れるんじゃないかっていう噂が流れて株価が下がって小取りが社会権をやるとかですね、そんなことも起こったりしてます。でもこれは大変いい機会だと思いますね。どういう意味かというと例えば人間の体がどっかその痛いところがあるとですね、初めて病院に行きますよね。痛いところがないと病院に行かないわけで、痛いとか熱が出るとか苦しいとか、その結果としてそういうことがあるから病院に行って、で病気が分かるわけです。だから痛いとか苦しいということがなければ、本当は病気に全身を侵されていたとしても病院に行かないですから、そのままぽっくり死んでしまうということになるわけですね。神様は人間の体をお作りになった時にですね、そのやっぱり痛いとか苦しいとかっていうのは、その痛いからそこを使わないようにしなさい、痛いからどっか悪いんだから、そしてちょっと気をつけなさいとか何かしなさいとかっていうことをこう指令を出しているわけです。社会においてもこういう周りでは本当に大きな痛手ですよね。選手を失った方にとってはこれは大変なことでありますけど、社会全体にとっても痛手でありますが、これがこの日本が目指してきた経済大国という大きな、まあ想像というんでしょうかね、幻を描いてきましたけれども、それが決して正しくなかった。その行く道の向こうに幸せがあると思ってがむしゃらに働かされてきましたけれども、決してそうじゃないんだということをですね、こういうさまざまな、これからも起こるでやりましょう一連の痛手を通してこの国が学ぶことができれば、幸いじゃないかなと思います。で高度成長期からもうだいぶこっちで来てるわけですけれども、やっぱりこう日本人の心の中には、一つのやはり大きな道があったと思うんですね。それはこの豊かな社会を作れば、幸せになれるんです。豊かな社会というのは何の豊かさかというと、お金の豊かさであるんですね。みんながお金持ちになればそれで豊かな生活ができるんだというふうに教え込まれてきます。大きな財布を持つことが豊かさの象徴なんだと、この吸い込まれてというか、騙されたという言い方をしますけれども、それで世界に戦うんだということで来たわけですけれども、結果的にその歩んできた道を振り返ってみると、そこに置き忘れてきたものの方が圧倒的に多くて、また犠牲にしたものも圧倒的に多いんじゃないかということを、これから日本人は学んでいくんだと思います。ただ私もそうですけれども、日本人というのはこの何かを極めていくということが非常に好きですね。一つのことを極めていくということが楽しむというよりも極めるということが好きだと思います。そういう意味でなんとか道というのがたくさんあります。武道とか華道とか茶道とか剣道とか柔道とかですね。で面白いですね、このお花を受けるのも竹刀持って振り回すのも同じ道なんです。同じ道であり、どうやってる人は大変な話なんですけど、これは日本の文化を知るためには大変面白い文化に頑張ってやる。アメリカで華道という言葉はないんですね。あれなんていうか、フラワーアレンジメント。えらい違いですよね。華道、フラワーアレンジメント。日本はですからお花を習う人はですね、お師匠さんになったり、お花は何級とか何年とかないんです。書道です。 あれも書道は9があるんですね。何級何段とこう上がっていくんです。で剣道も段級とか段こうどんどんこう上がっていく。例えば剣道なんかの場合には一番その戦って強い人っていうのは4段か5段ぐらい、日本のトップクラス。ところが段位はもっと上がある。6段7段8段9段10段。その上に行こうと思ったらただ剣道が強いだけじゃダメで、指導者であるとか人格的に優れているとかその剣道協会に貢献したとか、そういうようなことでこの段位が強くなる。いずれにしてもこのつまりキャンバラにしてもお花をきれいに飾るにしても、それを通してこの上に行くと何かを極めていくというこの考え方が日本人の中にはあるんですね。字書くの字綺麗に書けばいいじゃないかと思うんですけど、あれが書道になります。道というのはつまりこれは字が綺麗に書けるとか花が綺麗に生けられるとかキャンバラが強くなるとか人が上手に投げられるっていうだけじゃない。よく考えてください。柔道なんてね、人が上手に投げられるかどうかの話。それだけですよね。上手にこかせられるか、上手に投げられるか、上手に互い締めにできるかっていうので、道ですから。それは、そういうスポーツだとか芸術だとかを通して、何かを極めていこうという気持ちが、この道、道という言葉に表れる。まあ、あるものはやはり宗教的な、色合いがありますね。剣道場なんかに神棚があって、その、そういうものを通して人間性を高めていこうという気持ちというのは非常に日本人のね、これはちょっと特殊な部分ですね。世界にはあまりない。ですから世界、日本の柔道は世界でだんだん通用しなくなってます。それは当然なんです。日本は柔道を通して精神性を鍛えようとしているわけです。だから外国でカラーの柔道着なんていうのはとても受け入れられないんですね。それは白じゃなきゃいけないんですよ。純潔というか、その強さを表すから白じゃなくて、ピンクの柔道着なんていうのはとんでもない。でもヨーロッパの人はですね、柔道はスポーツなんだからね、ピンクでもブルーでもグリーンでもね、今の姿勢でいいじゃないかと思う。でそこにですね、日本人の精神性の特異性というのがある。昔から何かを極めているようです。非常に強い。だから仕事をするっていうことにしてもその道を極めようと、経済社会を作ろうと思えばその道を極めようとしてきたわけです。そういずれの場合にもただそれを一生懸命極めようとしていることではあってもその向こうに何があるかというのは分からない。だからこの経済、ある意味では経済道を極めようとしてきたんですけれども、その果てにあったのは崖だったという。最後に崖から落ちるっていう、そういう現実ではないかと思います。宗教も日本人は好きなんです。たくさんの宗教がありますね。で面白いことに日本の宗教ってのは神道、神の道と書くんです。やっぱりこれもね、極めようとしてる思いです。だから変な宗教なんですね。神を極めようとしてるということでありまして、その、まあ、これもやはりそういう意味では宗教というよりは、何かこう精神性というかですね、修練の類にそういう意味では入るかもしれません。しかし例えば鎌倉時代には多くの優れた仏教家が出てきて、仏教を日本において開花させたり、また最近ではいろんなその新興宗教なんかもありますけれども、宗教的に極めようとしたこともあるわけですけれども、いずれの場合もですね、人間が何かスポーツでも芸術でも宗教でも思想でも何でもいいんですけど、それを極めていった先にきっと幸せがあるんじゃないかとか、きっとその神になれるんじゃないかとか、神に出会えるんじゃないかとか、永遠性があるんじゃないかとか、人間の中にないものがあるんじゃないかということでやってきているわけです。 人間の方から神様に、まあ、神に向かって、まあ、こういうちょっとあの不思議なするとおかしなことになるかもしれませんが、その神に向かってたくさんの道を作ってきたんですよ。いろんな道をこう作ってきた。しかしどこにもその道が、行き着かなかったということが言えると思います。日本の仏教はその世界の仏教とは大きく違う特殊な仏教でありますけれども、ただ仏教の本来はその人間が神になろうとする道を求めたものです。で、その道のを作ろうとしたんですけれども、そこでそのお釈迦さんが気が付いたことは、道を作るのはできない、難しい、不可能だ、人間にはできないんだということですね。それはなぜできないかというと煩悩のせいだ。人間の中には煩悩というものがあるから、罪という言い方をするんですけれども、醜さがあるので道を作ることはできないんだということを言って、そのできないという前提に立ってですね、作るようにいろいろできないんだったらできないんでいいんですけど考えたんですね。でそのために良い行いをしなさいとか修行をしなさいとか座禅を組みなさいとか、いたします。で大乗仏教になりますと念仏を行いなさいとかなんとかっていうことになるわけですけれども、まあいずれにしても人間の方から道を作ることができないということを、まあ、仏教は認めたという意味では、これは大変なその思想史における改革であった。でもできないからといって、それで放棄をしたわけではなくて、そのためにさっきも言いましたけれども修行しなさいとかですから、あるそこからまあ仏教いろいろ分かれてるわけですけれども、ある人たちはチベット仏教なんかは修行しなさいとか出家しなさいとかっていうことです。それでまた、練習はですね、座禅を組みなさいとか瞑想しなさいとか、そうやってこの何とかして神に近づく道を歩もうとしてきたわけです。しかし、残念なことに誰一人そこからその道をたどって神に至った人はいない。お釈迦さんは言ってみればですね、道を指し示したの。こっち行きなさいと。こっち行ったら絶対うまくいくはずだと彼は言ったんですけれども、でもその道をたどれた人は一人もいないわ。その方法論もいろいろ出てきたし、修行もしたし、死ぬような行もありますよね。最後死ぬやつがありますよね。結局食べないで飲まないで最後死ぬと。それでも仏にも神にもなれない。だけども人間の特に日本人の精神性の中に最初に言いましたように極めるというのが強いので、何でもいいからとにかく一生懸命やる。座禅を組む人は一生懸命組んでる。三崎の観音さんで座禅を組んでる人に今もっています。なんかこうどういう方法でもいいから、この人間の方から神に近づきたいという試行錯誤が行われてきたわけであります。しかし人間の方からは決して神に至ることはありません。また人間の愚かさや弱さ、煩悩というものを取り除くこともできません。仏教2000数百年の歴史がそれを証明してくれたわけです。それなぜかというとですね、聖書はもうはっきり言ってるんですね。そのことは全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けてきたんです。全ての人は罪の奴隷であると言ってるんですね。煩悩の奴隷であると言ってるんです。つまりこれは人間の方がいくら頑張って努力をしたとしても神の方に行く道をつけることはできないということなんです。その動機において、その認識において、その思想において、 人間の思うところというのは全て誤りだ。ある意味では正規聖書は正善説、正悪説という、人間は決して正しいことを行うこともできないし、決して神の方向に向くことはない。念仏を何万回唱えても 何千時間座禅を組んでも、どれだけ崇高な哲学を考え出しても、一生懸命花を受けても人を投げ飛ばしても神に至ることはない。必死に道はつけようとしましたけれども、その道が神に行くことはないので、神様はそのことをご覧になって、神の方から人間に道をつけてくださったというのがこの聖書の教えであります。今日の聖書の箇所をお読みしたいと思いますが、ヘブル人への手紙の10章の20節というのがありますが、9本に書いてありますので、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった。この短い一言を理解していただくためには随分いろいろな説明が必要になると思いますが、あんまりごたごたとした話はしたくありません。簡単に言えばこういうことなんですね。人間はいくら頑張ったって、正しい道を神のもとに行くことはできなかった、できない。その代わりに神が人間の方に道を作ってくださったということです。神様の方から道を作っております。それが聖書の教えなんです。これは聖書の教えであって、聖書の教えが他の宗教と決定的に違うところです。しかもイエス・キリストは神の子であり、神ご自身であられた方ですけれども、私たちのこの世界に来てください。何のためかというと、それは人間の罪の身代わりとして十字架で死ぬためである。キリスト教というのはどうも血なもんさえとかあるんですけれども、その神様はそのユダヤ人にですね、生贄制度というのを与えられる、立法という言い方もできますけど、法律を与えて、これを守りなさい、これを守ればあなた方は神のもとに来ることができるという、その法律を与えられた。ところがユダヤ人は、ユダヤ人は皆さんご存じのように世界で最も優秀な民族である。で、その世界で最も優秀な民族であるユダヤ人が神のお与えくださった法律立法をただ一つの、その最初のところさえ守れない。その最初のところというのは、あなたの神である主以外の神を礼拝してはいけない、その実会の第1回ですね。それさえ守れなかった。そして結果的にイスラエル人はその国を追われて捕囚の一面に遭い、まあ、今はまた建国をしておりますけれども、その一番最初でさえ守れなかった。神様はそういうことを人間に教えられた上で、私たちの元に神の方から来てください。神の方から私たちのところに来て、私たちはこの罪というか煩悩というか人間の弱さ、醜さ、 自分の中にあるこのどうしようもないドロドロとした自己中心的な醜い、その中でこう溺れている私たちのところに来てですね、手を差し伸べて、さあ私があなたのその罪深さを全部背負ってあげなさい、私があなたの代わりにその罪の罰を受けてあげましょう、だからその私を通って神のもとに行きなさいと言ってくださった。罪をあがなうのには命が必要というのは、まあ、神や人間に与えられた、考え方で、これは今でも世界の法律の基本になっている。だから、まあ、刑の劣悪や問題はありますけれども、その罪を犯した者は必ずそれに見合った罰を受けなければならない。という原則があるんです。当たり前のように思いますけれども、これ不思議なんです。これ神が与えられている。そして人間は、すべての人間は自分の中にあるこの醜さ、弱さ、醜さを清算しなければ、でも自分の力ではそれができないので、神様はご自分のところから私たちのところに来て、そしてその罪の清算を代わりにしてくださる。これが聖書。キリストは道を指し示したのではなく、ご自分が道になられた。私最初に見ましたが、釈迦は道を指し示した。自分たちは煩悩があるからダメなんだから、煩悩から脱却しなきゃいけない、解脱しなきゃいけないって道を指し示しましたけれども、そこから出ることはできない。キリストは神の方から私たちのところに来て、そして神のもとに行く道を作ってください。私たちの身代わりとして十字架にかかって、私たちの罪の清算をしてくださった。だから17節に、その今日読みました20節の手前の17節にこういう言葉があります。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。思い出すことはしない、軽くしてやるとは言ってないんです。多めに見てやろうとも言っております。思い出すことをしないとか言います。キリストが私たちの罪の身代わりとしてその命を捨ててくださったのです。つまり私たちの代わりにキリストが罰を受けてくださったのです。神はキリストを通して来る者の罪を一切思い出さない、全部忘れる、全部きれいに削除する。コンピューターを使われる方はですね、時々非常に痛い目に遭うんですね。削除キーというのがあるんですね。時々やるんですけど、一回ポッと全部消えちゃうんですね。回復が一生懸命やってると全部消えちゃう。それでうまく回復することもあるんですけど、ダメな時はもう何やってもダメですね。半徹夜でやってるような人は一斉にパーになるんですけど、よくあるんですね。削除。もう忘れちゃってる。神様は私たちにそう同じことをしている。人間はね、その逆をやるんです。人の悪いことは覚えてる。自分のやった悪いことはない、忘れる。きれいに忘れる。そのことあったかなと思って、思い出せない。でも人のやった悪いことはよく覚えてる。確実に 100% さらに増幅して覚えてたんですね。喧嘩するときにね、3年前、50年、それこそ10年前、20年前のね、もうカビの生えたような、漬物になったようなやつをね、引っ張り出してやるでしょ。それはまさに人間の煩悩です。それはまさに人間の罪、人間の愚かさ。そういうことを私はしたことがないという人がいたらですね、その人はすぐに天国に、神に住む。でもそれできないでしょ。人のやったことを許せないでしょ。最近私たちはね、他人を許さないんですよ。自分がどれほど正しいか、どれほど どれほど醜いかとか、どれほど悪いかっていうことね、そういう時きれいに棚に置いてね、見事に棚に置いて、自分の何か悪いことしたとか言ったとかやったことを許せないんですよ。それがまさに人間の愚かさ。だから人間が、そういう人間がいくらですね、座禅を組んでも修行しても考えをしてもですね、努力をしても神のことなんか行きません。一歩たりとも半歩たりとも神には近づきません。むしろあえげばあがぐほどですね、溺れるんですよ。どこにも行かないんです。神はそういう私たちを哀れに思って、私たちがそこから抜け出すことができるように、そういう一人をイエス様を送って、私たちに救いの道を唱えてください。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために新しい生ける道を設けてくださったんです。それはあの旧約聖書に出てくるですね、先週お話しいたしましたが、イスラエルには神殿がありましてね、今はないんですけれども、この契約の箱という、モーセの十戒が入れてある箱があって、そこにその前に大きなカーテンがあって、垂れ幕があって、そこからその中に入ることができるのは、1年に一度だけ大祭司という人が、体中つまみれにしてですね、入ることができる。1年に1回です。普通の人は絶対入れない。ところがイエス様は、その神様の方から私たちの罪を全部背負うために来てくださったので、そのカーテンを引き裂いて、でも私たちが自由に神のもとに行くことができる新しい生ける道を設けてくださったと書いてありますね。新しい生ける道を設けてください。よくですね、我々はね、日本人は宗教の話するときに、どれでも一緒だって言うんですよね。山はどこから登っても頂上は一緒じゃないか。よく言われませんか、そういうことですね。どこどこ切り捨てたか、仏教でもね、何でも一緒だよ、一生懸命やってればね、どっか頂上に行くんじゃない。これはですね、人間が犯している最も恐ろしい過ちだと。それなぜかというと、それは性善説に立っている。修行をすれば、努力をすれば、何かを信心すれば、神のもとに行けるということの、これは まさにですね、その自分自身をおごり高ぶっている。自分は人間、自分の中には神に行く力があると思っている。これは最も恐ろしい過ちだったんですね。聖書は人間の方から道を作ったとは言ってない。神が道を作ってくださった。イエス・キリストが何とおっしゃったんですか。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ誰一人父の身元に行くことはできない。私が道だと言われたんです。イエス・キリストは道を指し示したんじゃないんです。それは釈迦と違うところなんです。マホメトとも違うんです。私が道だと言われる。なぜかというと、イエス様は私たちの通る道をご自分の命をかけて作ってくださったから。そういう話を聞いたらですね、まあキリストもいいけど、まあどれでも一緒じゃないのって言われたらですね、いやそれキリストは違うんです。頂上から道がこっちに降りてきてる。水はですね、絶対に上へ流れません、ね、上には流れない。一生懸命バケツで持ってこうジャンジャン上に投げてまた戻ってきて、僕はそれは人間の姿だから、ね、絶対上から流れてこなきゃいけない。上から流れてこない。神様は私たちをこの罪の状態の中から救い出すために、もっと言えば人間を幸せにするために、私たちを幸せにするために、私たちを永遠に幸せにするために、ご自分の方から私たちのもとに降りてきてください。そして私たちのために命を捨ててくださった。私のために命を捨てたんですよ、神様。私を救い出すために。そんな価値がないのに、神はご自分の一人子をお渡しくださった。そして、さあこの道を通りなさい。一生懸命
走りなさいよとも言われません。その辺の宗教ならね、そこまで言ってね、だからあなたは一生懸命走らなきゃいけないって言うんですよ。坂道はきついからね、一生懸命走るって。そんなことも言われない。私があなたを背負っていきます。一歩たりとも歩く、仮に道を作ったとしてもそこを歩く力もないという人は神はご存じない。だから私たちに手を引いて、あるいは肩に背負って、自分の元に導き出させているわけであります。私たちの、まあ、道の大好きな国なんですけれども、いろんなことで神に近づけようとしてきた。で、実はその、経済大国を目指したというのは、神を否定した道ですから、神はいらない。金があればいい。金さえあればいい。そうじゃないということは、まあ、結論が出たように思うんですけどね。それでもまだ、言われて、みんな今日から経済改革はやめだ、金金できたけれども、金で困ったら金でなんとかしようね。その金はどこからですか？税金から出てる、ね、金をやめよう。我々に目指してきた方向は間違ってた。そう言ってくれればですね、どれほどみんな幸せになるか言わないですよね。でも私たちは、まあ、そういう国に生きておりますけれども、一人一人は私たちの前に神の道があります。神様は私のところに来てください。それがクリスマス。未然の前に神様は私のところに来てください。そして私たちの歩く道を作ってくださいました。もう他の道で迷う必要はありません。あとついていくことが私たちの永遠の幸せだと言われています。神に聞いていただければ幸いであり、お祈りいたします。天の父なる神様、クリスマスの近いこの時、御言葉の中から、聖書の言葉の中から、イエス様について学びたいと思います。私たちは、この国はその時まで命を削って働いてまいりました。家族を犠牲にして、また人間関係を破壊して、ただ豊かな金の豊かな国を作ろうとして私たちの気が付いてみれば、そこにあるのは人間性の後輩であり、家族の後輩であり、社会の後輩であり、また自然の後輩であり、しかしそのことに私たちは気づいていただくことによって、そうだとは言えません。なぜならば本当の道を知らずにいるからです。神様、人間の方の作った道は最後は滅びであります。神をあなたが作ってくださいました。この真理の道、どうかどうかしよう、私たち一人一人、いやまたこの国の一人一人、また全世界の人々がこの道を歩むことができるように、どうぞ神様、この素晴らしい教えを私たちは本当に感謝して信じ、また多くの方に伝えることができます。力を与えてください。
確信を持って自信を持って、ここにこそ救いがあると宣言することができます。本当に何もわからない時代になろうとしており、しかし切り捨てる一つだけある、それは立ち上がれるという、そのことがちょうどこのクリスマスに、それでも多くの方が明らかに、そしてさまよい歩いている人生が誠の神様に向かう真実の一本道に行かれます。そのため流されたイエス様の必要の重さをまた言い出して、イエス様の尊いお名前にして新作ご一緒のお祈りをいたしましょう。どうかそういう、この決して、宗教に反応していけるだけの、そういうものに、皆さんは大丈夫だと思いますが、皆さんの関係者の方が、困れないように、頑張って、変わることのない信じをですね、信を持ってやっていきたいと思います。僕は最近ですね、そんなこと本当感じたことないんですけど、聖書の教えがそんなこと感じたことないというか、聖書の教えしかこの国を救うことができないなということを、別に何というかこう大きな意味じゃなくて、全というかここにいる人たちを救うことは絶対できないんだということを、そういうことから、それを持って神が道を作ったというか、何か里の中全部人間が作ったみたいな、だから神が来たとか神が生まれたとか、神が道が作ったとかって言って信じられないと思うんですけど、でも信じられないとからこそ信じる場所がある。人間の作り出したものってのはどっか信じやすいところがある、なんかやってればうまくいくんじゃないかっていうのは、そうじゃないかなって気持ちにさせるときもある。聖書の教えは全くそれに反して、神が人の姿を取ってこの地上に来たなんて頭から信じられない。 でもそれしかない。人間が考えたあれをやりなさい、これをやりなさい、こうしなさい、その結果こうなりますよっていうのは確かに考えればなんとなくそうじゃないかなって気がしますけど、それでは絶対に人間は神にならない、言われないんです。それにはどういうことかなって、この本当の唯一の目標ですね、最大的にyou